そうなんですか。
まあでもここら辺はそうですね。まあ青柳あたりがまあ谷間で5勝ぐらいしてくれるとすごい助かるような、うん、まあ、存在にはなるでしょうね。でも、うん、まあ絶対6人で回るようなことはないので、
はい、
もう、ね、はい、もちろん先発で溢れ出るかもしれませんし、好投しても、
うん、
6人目、7人目、8人目は。
もちろん。
もしかしたらもう、はい、大野が中継ぎするっていう感じは、
そうね、
は
い、っていうことに、ロングリリーフ枠にね、
はい、もちろん、
あるかもしれませんしね。
はい。
うん、
ここら辺もちょっと見てみないと、まあ、楽しみですね。結構もうガルシアと西、補強できたので、うん、はい、先発はかなり、もう楽して考えれるようになりましたもん。
うん。
はい。
まあ、ガルシアは名古屋ドームしか勝てないって、一応ね、森さんの牽制が入ってますけど。
うん。
まあ、今のところおっしゃる通りですけどね。
うん。
あの、そういえば、名古屋ドームで思い出した。あの、今年の甲子園、マウンドが変わるって話があるじゃないですか。
はい、ああ、ありましたね。
だから、どっちかっていうと、完全に名古屋ドーム仕様ですよね。うん、
まあ、固めって言ってましたね、何か。
うん。メジャー仕様にするっていう。
はい。
あれ、どうなんやろなって、その、全員に影響出るんですが、もろに阪神のピッチャー。それが吉なのか、今日なのかは知らんけど。
いや、そんなもん聞いてやるでしょう。もちろん。逆に、他球団のピッチャーの影響の方が大きいんじゃないですか。
他球団言ったら半分ですからね。
うん。いや、その練習っていうか、マウンド踏める回数からしてもね。
うん。
か、嫌がらせじゃないですか、うん、あの、ブルペンだけあの昔のまんまにしときますか、相手チームの。
いや、まあ、ブルペンとマウンドともちろん状態違うやろからね。
でも一応、なるべくは近づけているんでしょ、うん、当然ですけど。
まあまあまあ、そうですね。
本来であれば、はい、まあ、だから、あの、相手チームのとこだけ、
くれずにやらなくても。
わざとして。根性悪い職とか。
な
あ、あれってルール的にできないんですかね、それって。
全然いいと思うよ、その、よく人工芝の張り替えもそうだろうし。
うん。
ね。芝の削った部分がどうこうとか、なんかいろいろあるじゃないですか。
うん。
うん。で、他球団の選手は球場の仕様が変わると、チェックする時間が短いんで。
まあね、それはあれですね。
そういうのは大変って言いますよね。はい、やりながらっていう。
うん。うん、おそらく阪神は沖縄の宜野座にも多分あの土の仕様で多分固めると思うので、
うん、
だいぶこの慣れっていうのは結構大きく出るような気がしますね。
それはね、やる方ですよね、はい。
そうですね。う
ん、やる方やから多分あれじゃ2軍もするのちゃうの、せえへんのかな。
ああ、なるお浜もってことです
。うん。あ、なるお浜
もそうですし、秋もそうです。
ああ、かもしれないですね。まあ、その方がいいですよね。
全部するでしょ。
はい。
うん、
これででもまたどうします、甲子園で大負けしたら、ほん今年も大負けしたらもう。
え、マウンドが硬いと何が変わるんですか、 TT さん。
はい。
マウンドが硬いと。
硬いと、あの、ま、硬いとというか、
うん、
ま。全然感触は変わりますよね、投げるときの。だいぶ変わりますね。うん、今どう言ったらいいんでしょう。まあ、硬くしたら、当然今までに比べたら、踏み込んだ時に突っかかる感じになりますよね。
うん、
簡単に言うと。ですし、まあ、よく言われるのは日本人的な、
はいはい、
しっかり踏み込んで、深く踏み込むタイプは、硬いとしんどい。
なんか負担がかかるって言うんですよね。
負担がかかる。
だからそれ大体メジャーでオペになるっちゅうパンやもんね、
うん。膝痛くしたりとかっていうのはあるみたいですよ。うん、そんな詳しくないですけど。うん。オペじゃないですかね。だから、 まあ、硬いところでやってた人からすると、日本の甲子園とか球場は、ふわふわするんでしょうね。踏み込んだと。安定しないというか。
だから、向こうの人で合わへん人もとことん合わへんっていう聞くもんね、あの甲子園のやつは。柔らかすぎる言
う
て。
うん。
あの、突っかからないで足がなんか沈んでいくような気がする感じになってね、確か過去の外人なんで。
だから柔らかいからピッチャーが打たれたって思っちゃってんのかね。他球場の方が成績がいいもんだから。
一応、その、あれは表立った理由としては、ここ、球団発表としては、こう、海外に行くことも増えていくんで、そっちの仕様に合わせましょうというスタンスらしいんですけどね。
ハマスタ仕様になってんじゃないですか。
それは、ピッチャーじゃない気がしますよね、ハマスタ。打者の方の気がします。
だから、ハマスタのマウンド仕様みたいな、なんかピッチャーの成績が良さそうな。あれを打つ方か。
もうどんどんじゃあハマスタに近づけていきましょう、もうこれから。うん、ちょっと青色にちょっと。
そうそうそう、甲子園のグリーンもちょっとずつ青を混ぜてさ。ちょっと青っぽく見せるみたいな、
ね。そうですね、うん。もうちょっとフェンスもちょっとずらして、ちょっと前の方に。うん、はい。
パッと見ハマスタみたいなね。
そうですね。もうちょっと。
うん、いいね。外野のフェンスの一番上に、ちょっとこう LG 仕込んでね。
ですね、
はい。なかなかいいですね。
いいですよ。バックスクリーンも今なんか改造してるらしいので、うん、もうハマスタみたいにもう一面全部
電光掲示板使えるからね。楽しいテンションになりますよ。
はい。
そのうち観覧車でも作ってね。うん、
楽天じゃないんだから。
いやいや、それだけね、あの。試合がなくても遊びに来れる球場みたいな。
っていうか、あの浜風で観覧車やったら地獄ですよ。
めちゃめちゃ揺れるみたいな。
めちゃめちゃ揺れますよ。
阪神パーク復活っていうことでいいですか
ね。ねえ、いいですね。
怖え。俺、あの揺れの中で乗るの嫌やわ。
やっぱり動物園を作りましょう。
まあ、そのピッチャーによって成績が変わるかも分からないから、まあ、その辺は、まあ、今シーズン終わってから、数字なんか見れば、なんとなく分かるのかなって、傾向がね、
うん、
うん、と思いますよ。
なんか、なんとなく藤川球児は硬いマウンド苦手なイメージありますね、私の中で。
う
ん、でまあ、そこら辺も個人によってちょっと、うん、大幅に変わってくるのかなっていう気がします。
もろに沈み込むからね。
うん。
沈み込む。硬い人あるでしょ、とにかく削って投げればいいんでしょ、要は。
ああですね、
削り。柔らかいの硬くするのはちょっとしんどいかもわかんないけど。
はい。
まあまあ、何度でもあるでしょ。
ですね、ちょっと頑張って、はい。甲子園の成績を、
うん。
上げてもらいたいです。
今日はどんな話になってるんでしょうか。ちょっと、
はい、
長
い
話にな
りますが、はい、いやもうただただ雑談です。はい、
なるほど。あのちょっとじゃあネタを一つ振りますけど、皆さんにとって今シーズンは一番怖いチームっていうのはどこなんですか。
チーム。
どこだろうか。
一番
広島。
やっぱ広島ですか。
ですね、広島、巨人になってきますかね。
うん、
広島正直嫌になるかどうか蓋開けな分からへんと思う
からですね。いやちょっと広島超を取ったぐあたりでもうなんかまた違う意味でまた怖くなってきましたね、ちょっと。
いや僕はちょっと勝手に思ってるんですけど、広島が長野がを、はい、まあ長野がやったらまあとんでもなくなるんでしょうけど、ね、
はいはい、
うん、長野を取らないといけないくらい外野がしんどいんやって考えるとね、
なるほど、
長野がこけると思った以上にこけるんじゃないかなと思ってみたりもしますけど、そんなことないですか。
どうでしょうね。
まあまあまあそうですね。普通に行けば聖夜と長野との間になるんですかね。
いや松山とかね。
ああ松山、ああ、レフトになったり。
そうそう。だから長野僕4番目だと思うんですよね。
ああ、ファーストでバティスタとかが守るイメージなんですかね。
うん。
ああ。
いや、今シーズン、あ、去年か。去年だから、丸が怪我でいないときに野間がハマってた
わけですね。ですね、そうですね。
うん。それを考えると、じゃ長野センターではしんどいだろうし、ライトは鈴木誠也やったからね。
はい。
で、長野はレフトかってやってる。はいはい、どうも。
うん。
どうも。
ああ、です。
だから僕が一番怖いのは巨人かなってそういうのも思ってるんやけど意外と広島怖くないんじゃないかなって思っちゃって。
まあ純粋に戦力源ですからね。
うん。
まあ丸一枚の源がそんだけ優勝できないほど響くんかっていう話もあるけどね。まあ大きいのは大きいけど、
まあ、でも40発減になるわけですからね、
うん、なかなかあの去年並み、去年一昨年並みの数字を他の人間がカバーせって言われてもそれはもう無理ですわね。
まあ、ホームランは無理でしょうね、確実に、
うんうん、
でホームランが減るってことはそれだけ得点が減るわけですからね。
ですね、うん。
まあそれもそうですし、エルドレッド新井が抜けたのも結構痛いと思うんですけどね。
うん。
大物うちが急にいなくなりましたからね。
そうね。そうなんですよね。だから結局長老に手を出したんかなと思っちゃうんですよね。
うん。
やっぱこう穴を埋めようとするというか。
うん。
うん、要するに目先のこの2年ぐらいなんとかしないといけないっていうことで、
うん、
だベテランに手をつけたと思いますよ。
いいですね。
まあ、多分そうでしょうね。
うん、それが必要なければもっと若いのを取ってね、3年に備えるってことができたと思うんで、
うん、
そうなんですよね。だから来年っていうか今年で言うと、
うん、
もう鈴木誠也と勝負避ければいいわけですからね、
うん、そうそうそう
ですね。まあまあそうですね、確かに。
あれば一発はあまりないわけですからね。誰でもそんなに怖くないし、うん、
でその聖夜の前におった丸がいなくなるわけやから、
うん、うん。まああと単純に長野ってこう何でしょうね、巨人の中で広島を打ってた選手っていうのはあるんですよね。
まあ、阪神も打ってたけどね。阪神戦よく打ってなかった、長野って。
ああ、まあそうですけど、そういう意味じゃなくて、その広島相手に3割やったかな。
うん、
まあ、その辺の数字を選んで取ったとは思わないですけどね。
あれでもなんであんなに時間かかってたんですかね。
いや、
もう パッと見長野でしょ、こうなったら。あんだけ長野が空いてたんやったら、
うん、
まあ
駆け引きでやったというか、単純に悩んでたとしか思えないんですけど、そんな
悩んかなって。やっぱ若手かなって悩んだんちゃうの、ある程度。
いや、あの、ね、早い時期に西武から内海いいですかって言われて、それ OK 出してるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
内海の、あの、見張りもそこでなかったわけですよね。
うん、
まあ、他のピッチャー候補に上がってたのかもわからないけども。どう考えても、その年またいで長野って言ったら、そら大変ですよね、クルピ選手ね。
うん、
うん、広島側も準備があるだろうし、
ね、
どう考えてそうなると、チキンバレーさんの言うように、あの、悩み聞いちゃったとしか思えないもんね。
でも一番怖いのってやっぱりはあれでしょ、あの、
長野のモチベーション的に、
うん、
まあ、言葉では言ってるけど、なんか気持ち的に難しいんちゃうかなと思ってしまうんですけどね。
うん、 気持ちの整理をね。奥さんがくっついていくかどうかも悩むじゃないですかね。
まあ1年で帰ってくるかもしれないですからね、
うん、そうなんですよね、まあ、そこら辺の FA もう一回宣言して戻るために頑張るかもしれないですし、うん、まあ、そこら辺とモチベーションですよね、もう長野の、うん、そのそれ次第でまた成績上げられたら、うん、ちょっと困るなっていう感じはするんですけどね、広島でこの3年間で培ったなんか勝ち慣れ感っていうんですかね、このやっぱ勝ってる経験って結構大きいと思うんですよ、優勝3回してる、
うん、
そこのメンタリティっていう部分もなんか広島怖いように感じるんですけどね、私はちょっと。
なるほど、
うん、
他は横浜、ヤクルト、中日は怖くないですか。いやもう阪神からしたら成績が一番下なんで、
まあね、
でも怖いんですけど、
はい、僕はもう間違いなくヤクルト怖いと思いますけどね、
うん、
引き続き、
うん、
なんかやっぱり、まあ、これイメージでしょうけど、
うん、
横浜って別にそんなに打たれるイメージがあんまりないんで、
うん、
まあ、もちろん補強してるかと言われたら別にしてないんですけど、
うん、
まあ、ドラフト程度なんでしょうけど、
うん、
やっぱね甲子園っていうかヤクルト戦最後何連敗でしたっけ、10連敗
ずっと負けたもんね、
はい、
確かに。
まあ怖いなっていうのはそれこそ五十嵐も寺浜も怖がったわけですから、基本ピッチャーがなんとかなってしまったら打撃のチームやからっていう怖さはあるよね。
うん、そうですね。
打つ方はおそらく打つだろうって想像がついてる段階で、ピッチャーが踏ん張り切れるか切れへんかっていうところで負けを稼いでるチームやから。
あら、開幕ヤクルトでしたっけ？確か、京セラでしたよね。
うん。
この開幕投手は今でいくとヤクルトは誰に、小川とかですか、ライアン。
いや小川は
いや、ブキャナン。
あれ、ブキャナン、そうですね。
あ、ブキャナン、うん、ブキャナンとかなるんですか、
うん、
まあ、石川かもしれないですけど。
ああ。
実績買って石川にするのか、まあ、順当にブキャナンにするのか、もうちょっと若いピッチャーに白羽の矢を立てるのか。
原樹里。
原樹里とかも。
原樹里。原樹里
めっちゃ。でもちょっと、はい、そこまで責任背負わせられるかっていうところもあるよね。
うん、ですね。
だから、ブキャなんか石川の二択じゃない？
おぉ、
まあ、うちは多分、クブクリンメッセンジャーやけどな。
ですね。ブキャなんかメッセンジャー。
まあ、開幕にする方が、まあ、彼のモチベーション上がるんやろうからね。
うん、ですね。
そうか。開幕3つは、じゃあ阪神はメッセンジャー
メッセ、
西
ガルシアって3つまとめるんですか。
まとめるのかな、どっちも違さへん。
なんかガルシアなんか東京ドームで相性良かったらしいんで。確か開幕2カード目ですかね、が東京ドームだったような気がするんで、そっち回すと思うんですけどね、ガルシア。
うーん、メス期待を込めて矢野さんやったらメッセ藤浪違うかな。
いやー、西使わんとこれは。
いや、西は当然使う、3枚目にいたから。
いやー、なんかその辺契約に織り込んでるような気がするな。
ということは菅野と当たらないよね。二カード目なので巨人のね。
ですね。
そうして。
うん。それはありがたいな。
何か不調で二カード目に回しますって言われない限りは。
いやまあそれはね。うん。
たまにありますからね。なんか体調不良で調整遅れたんでとかって言って。
あ、ごめんなさい、あの頭の中でヤクルト、巨人、広島の順番だよね、阪神は。
ああ、広島
だから3枚まとめてもいいかもわかんないね。
ああ、なるほど。
うん、メッセンジャー、西、ガルシアを3つまとめて、ヤクルト3つやって、巨人は他のピッチャーに任せて、広島戦3つぶつけると。
うん、
うん、
でも巨人か広島か、まあどっちもいや面倒くさいんでしょうけど、片一歩だけ表ローテ全部ぶつけてって、それよりは散らしてある程度戦力を見極めた方がいいな気がしますけどね。
それやったら、まあ、やらせていいわけからね。うん、まあ、巨人戦菅野がいないってことになると、分かんないな。
うん、あ、でもあれや、来年あれですね、金曜日からスタート、まあいつもでしょうけど、金曜日からスタートで、
うん、
月曜開くから、
そうなんです、
なんか5日でメス、はい、なんか5日でメッセンジャーいけますね。
そうなんですよね、それも逆に菅野も来るかもしれないと思って今、うん、
あ、来る可能性はありますね。
はい、
す、うん、最後のカードでしょ、
うん、
はい、
まあ、そうするでしょう、阪神多分、
うん、
メッセージいっぱい回してないですからね。
うん、5枚でじゃあ最初の6連戦いきますかね。じ
ゃあ最初はだから、あ、そうね、最初の6連戦、
5枚、5枚ってことですか。
うん、まあまあ毎年そんな感じですよ ね、 今ね。
そうですね、毎回なんかメッセが投げてる気がします。うん、はい、
ビジター6連戦か、2カード目なんですね。
いや、ここで西君取ってよかったって喜んでるのか、おいおい大丈夫かって思ってるのか、まあどっちに転ぶかですが。
うん、まあでももしかしたらあれですね、やっぱ初見っていう、まあ、あ、でもそうか、一緒ですね。
うん、
あ、なんでもないです、ごめんなさい。
少なくともなんていうかな、西は大阪ドームなんで、一回は止めてやろうなというのは間違いないかなと思うんですよね。
うんですね、確かに。それはありますね。
投げやすさはありやろうなと思ったら。
あれでしょうね、ガルシアがうまくドームで組めるローテを探れればいいんでしょうけど ね、
はい、確かに。
ただ、あんまりドームがないっすね、見たら4月。
うん、
巨人もホームあったり、ビジターあったり、中日はホーム、待つまでないんですね。
うん、まあなんとかなるっしょ。
なんとかなるというか、逆に余っちゃいますね、5枚で回すとすると、
うん、
なんかもったいない気も若干。まあ5枚でいくと、まあ佐伯とかが余ってくるわけですよね、佐伯とか、まあ小野とかが。
そうなんですね。まあそこでまあ登録枠増えたこともあって、ちょっと中継ぎに回っていくんかなっていう想像はまあまあできますね、ちょっと。
まあ小野とかは回したいんですけどね、ほんまはね。
そうなんですよね。
なんか次で流してくれるよりも。
はい。
じゃあでもメッセ、なんか6日にしてメッセ、小野を使うかというと、やっぱメッセ使うでしょうしね。
うんですね。
あるいは契約上で、まあ、あるんかもしれないし、回数多く投げさせなあかんとか。
うん、
で、まあそうなると、まあガルシアも含めて、
うん。
これちょっと悩ましいっちゃ悩ましいですね。
あのもう一つ、
メッセージは中の縮めないで長くした方が良くならないんですかね、あの人は。やっぱり
何ですか、
うん、
あ、中向かってこ
う、うん、
いやでも多分あれちゃいます、インセンティブの部分とかで 要はその回数多くっていうのは要求あるんじゃないですか、外国人選手の場合。
かな。
まあだしそれでずっと来てるからね。
まあでも去年落ちたわけじゃないですか、明らかに。ちょっとそういう意味でね、いろんな意味でちょっとペース落とした方が質上がるんじゃないのっていう考え方もないんかなっていう。
まあドア頭やからね、半ばならわかるけども、うん、4月1日はガッといくんじゃないですか。
そうですね。
TD さんいます？
はい、
あのこれちょっと聞いてみたかったんですけど、あの岡田昭信さんがね、
はいはい、
週刊誌だったかな、何だったかな、いやいや西なんか10勝13敗でマイナス3なんやと、個人的に見てね、
はいはいはい、
そんな西に期待するより3勝0敗のピッチャーを使った方がいいやろ、
おお、
言ってはるわけですわ。
はいはい、
うん、で僕はそれもう一つピンと来なかったんですけど、
うん、
まあ単純計算すればそうなんでしょうけどね、貯金の数からすれば、
うん、
うん、いや10勝13敗だから最低でも23試合投げてるから、それを3勝0敗の3試合しか投げない、まあ、勝ち負けだけ他に、まあ、試合があったとしても分かんないですけど、じゃあ他の20試合ぐらい誰が泣けるんかなと思ってね。
うん。そうですね。うん、その通りだと思います。
なんか全然ピンと来なかったですね。
うん、
この差何やってるんかいなって、
ね、まあ。そうそうそう。でもそんなん、うん、まあ、まあこれは素人考えですけど、
うん、
まあ、オリックスやったらバリバリの表ローテやから10勝13敗なわけで、うん、これ仮に裏ローテに回して、
そうね、
相手のレベル落としたらね、そりゃ、勝ち負けなんて変わってくるやろうし。
うんうん、
あまりにも岡田さんにしては、
そうびっくりした、
ちょっとあまりにも浅はかな、
うん、
でもなんていうかな、表舞台に引き上げてきたからね、あの人。
ああ、まあ本
人よくこの能力を理解してるっちゃ理解してる人であるよね、間違いなく。
まあでもコンスタントにあれだけ投げて2桁勝ってるっていうのは、まあ、
うん、
まあ
まあまあ、うん、西に帰ってその3勝0敗の投手っていうのは、まあ、単純に、あの、算数が合わへん。
そうあの、試合数
足りてへん
とか、その回してる試合ってやつやろ。
試合数足りてませんけど。
うん、ね、他はどうなってんかいな
そう、他誰か同じように投げれるピッチャーがいての話でしょうから。そりゃそう怒られるやそうかもしれない。
最近、ね、ちょいちょいその岡田さんがちょっと今まではこう腑に落ちてたというかね、ああなるほどと思ってたような発言が多かったのが、掛布さんと一緒でちょいちょいちょっと尖ってきてるというかね。まあ、あの言葉尻を捉えられてそういう記事になってるのかもしれない。
まあそうですね。
まあ多分言葉尻捉えられているのもあるでしょうし、まあまあ感覚的には多分あのパリーグのその要するにそのエースって言ったらオリックスではエースですけど、そのバンバン勝ててないピッチャーをっていうニュアンスだったんじゃないかなと思いますけどね。そのローテーション回すってのは大事ですけど、
うんう
んうん、まあまあもう一つ言うと10勝13敗でたまたま去年1年の成績だけだからね。
う
ん、うん、もう西にはバリバリ期待してますからね。
いや僕もめっちゃ期待してますよ、
うん、いやといっては別に20勝0敗してくれとは思ってないからね。
うん、
うん、10勝10敗でも御の字だと思ってるんで、
うん、十分ですね本当にそれで、うん、確かに、はい、イニングを1年間本当に投げ切ってくれるのは本当どれだけ重要かっていう離脱せずに、はい、十分ですね本当に10勝10敗で。確かに、
ギャラ考えたら10勝10敗じゃまずいでしょ成績的には。
いや、まあ、
ギャラ考えるのは悪いけど、ギャラって思わへん、それ悪いけど。
いや、それもそうですけど、
西が、受けないからってのはいいけど、
西がその表に、表ローテに行くことによって、いや、それこそ佐伯小野が裏で回せるっていうのが大きいと思うんですよ。
うん、それも恋もギャラやと思うよ。
うん。いや、それは、小野が表ローテに来たら、それはきついのは当たり前なんで、
あ、
そういう意味では若手の刺激にもなる、刺激っていうか、成長にもなると思うんでね、うん、まあ。
まあだからローテーションまあまあまあ回ってもらうのは困るけどなぁとは思うけど、うん、まあせめて150は行ってほしいな、最低限
行くでしょう、多
分。え、行ってますけど最低限ですかね、それがね。まあ正直大丈夫かと思ってるんですけど、その辺本当にそのぐらいで終わりそうだと思ってるんですけどね。
まあ、仮にそれで終わったとしても大したもんだと思うよ。そんなことはないですか。
前も言ったんですけど、FA 取るんやったら、もっとパリパリのエースが欲しいんで、って言った話なんでね。元に戻っちゃいますけど、僕は。
いや、まあ、それを言うと元に戻りますけど、うん、岩佐だとか秋山がもっとやれっていう話ですからね。
そういうことになるわけよ。
各年で終わるなっていう話ですからね。
うん、
やっぱ足りないわけなんですからね。
足りないね。あとはガルシアのモヒカンの髪の毛の色が何色になるんかなと思っててね。
それはもう黄色で。
黄色に、まあ、うん、金髪にね。
とりあえずオレンジの色から丸刈りにしてやったらいいんですよ。ざげんな。
でも阪神電車オレンジですよ。
うん、
ですよ。
阪神電車からね、
うん、その会社ができたら助けてやりましょう。
いや、待てはその色を見てオレンジにしたってね。まあ僕はもうピッチャーよりももうとにかく本当打つ方、まあ、どれだけ皆さん期待されるか分かんないですけど、去年
で考えると、
いや、
そうですね、中谷が復活するのか、
うん、
そうですね、近本が、
誰か一人でも戻るかも
しれないですね、近本がどれだけやるんかっていう、うん、気並みはあったりですけど、うん、はい、まあ、メディアではなんか赤星2世みたいなことも、まあ、本人の口からも言ってますし、相当ハードル上げて。
いや、もう、あれですよ。週に1回は一面飾ってますよ。はい、
ですよね。ですよね。もう。まあまあ、でも、コメント見てる限り、なんかすごいやっぱ社会人上がりなんで、なんか賢そうな、すごい感じはするんで、もう一軍キャンプも確か内定ですよね。
いや、もう言ってましたね。
てか、社会人は3人とも連れてくって言って
ですよね。もう、うん、どこまでまあオープン戦とかで結果出すのかちょっと楽しみですね、ちょっと。
そう。しかもね、これも個人的にあれで申し訳ないですけどね。
はい。
いや、まあ、感覚じゃないですか。で、高校、はい、社高校じゃないですか。
はい。
社って、まあ、高校、兵庫県の高校野球を追いかけてたらわかるんですけど、
はい。
まあ、毎年ベスト4ぐらい来るんですよ。効率なんですけど。
あ、そうなんです。
だからね、かなりこう、あ、やっとプロ来てくれたかっていう感じなんですよ。で、今年しかも楽天の1位も八代でしょ。
そうそうそう、
八代。八代の。
辰巳ね。
辰巳も、
そうなんで。ああ、辰巳は。
かなり期待してるんですよね。
うん、まあ。
しかも、あれでしたっけ、ハマースキーさんが言ってたと思う、あ、別番組でハマースキーさんが言ってたと思うんですけど、
うん、
彼はその、大阪出すときはクリーンアップ打ってたと。
そうね、
はい、5番を打ってたと、
うん、
で案外そんな盗塁はしないで、守備もそんなにうまくないっていうことだけど、やっぱそれだけ打撃によった選手かなと思うんで、
うん、赤星っていうイメージがついちゃうとね、どうしても、
うん、
1番2番みたいなイメージを勝手に見る側が持っちゃうんでね、まあ、ちゃんと見てからですわな。
しかも中学この人軟式でし
ああ、そうだっけ、
淡路島のなんか、余計に期待したいんですよね、そのいわゆるバリバリのボーイズとか、シニアとかでやってた選手じゃないから。
まあ、それを見て高山が奮起してくれればいいですけどね。
いや、もちろんそれが一番理想ですけどね。
本当もこの1年、まあ、毎年言ってますけど、この1、2年で福留糸井が出なくてもそこそこ見劣りしないような外野陣を組めないとね。
ですね。
最低もう一人ですよね。まあ、もう一人というか、若手で二人ですわな。とにかく。エゴシ化けてくれへんかな。
あれはどこまで行っても宝くじがええとこですよ。
今年無理だったらもうしんどいかもわからない。でも、もう、かな。で、阪神ファンが期待するほど、他球団ファンからしたら、大したように思われてないってことですよね。ピッチャーはこうやられてますけども。
単純に実績ある選手が少ないですからね。
ですね。
まあ、さっき鳥谷の話出してらっしゃいましたけど、まあ、僕は別にやっぱ鳥谷に出てもいいかなと思うんで、やっぱね、塁出るっていうのも重要でしょうし、
まあ、やっとというか、今の本当の鳥谷の力がどんなもんなんかになっていう物差しにもなるんでね。
ですね。
とにかく頭は、
これやっぱりね、去年見てて思ったのは、いや、まあ、いくら守備良くても、打てなさすぎる上田君をどこまで我慢するかっていうのもあるし、まあ、打てないというのもそのボールに当たらないっていうところもあるし、で、さっきもおっしゃられてましたけど、北条の怪我っていうのもあるし、で、木浪もどれぐらい打つかって、まあ、社会人のあれ見る限りでは相当きついかなと思うんですけど、まあ、でも源田の例もあるから何とも言えないですし、
まあ、これが例えば、マルテが30本、例えばサードの大山が20本ぐらい打ってくれりゃ、多少打てなくても守備重視で確保つくんでしょ
うね。そうですね。ただ、まあ、近本ある程度我慢するから、やっぱそれが打撃我慢が打者8人2人となかなかきついかなと思うんで、
こうなったら梅野を5番にしましょう。
まあ、梅野はまあまあ、
去年ぐらい打ってくれるんなら6番ぐらいまでありかなと思いますけどね。まあ、去年の打率をここから維持できないと辛いなというか、してほしいなというか。
まあ、申し訳ないけど、原口さんにはもう代打に収まっていただいて。
これまたでも矢野監督難しいですよね。これまあ、梅の基本でいくんでしょうけど、これまた、
でも本音を言うと一番大好きなのは坂本やからね。まあ、長坂がこう入ってるのもあるけども。
39番。はい。
まあ、大学もね、後輩なんでね。
ああ、ですね。はい。阪神、はい。
楽しみに待てばいいんじゃないですか。
ですね。はい。はい、
まあ、あとは来週ぐらいですか、関西は。探偵ナイトスクープに前の監督さんが出るみたいなんで。
そうですね。
なんか新聞載ってましたね。
うん、20何日放送って書いてたかな。関東もう一度あとかもわかりませんけど。
うん、すごい楽しそうですね。なんか野球監督辞められる。
まあやっと解放されたような感じじゃないですか。
ですね。はい、
うん。ってことはやっぱり阪神の作戦が当たったんですよ。矢野にして矢野が受けて、みんなファンの身がそっちに向いて。うん。はい。そんなところじゃないですか。
はい。
はい。
お知らせをいくつか、
はいはい、
言ってもいいですか。
はい、お願いします。
はい、まず一つ目でございますけれども、限定ドラフトの投票ですよね。これも引き続きお願いしたいと思います。
はい、
昨年12月に阪神タイガース限定ドラフト会議2018と題してお送りしましたけれども、その投票をまだまだ受け付けております。番組の、まあ、Facebook、Twitter、 それからこのポッドキャストの説明の部分にも投票のリンクを貼り付けておきますので、ぜひそちらから投票にご協力いただきたいと思います。もう一つ目でございます。
はい、
それから二つ目、前回初めてお話をしましたけれども、過去回の販売の件ですね。
はい、
タイガースキャストコレクションと題しまして、ボリューム1限定ドラフトの回ですね。2014年から17年までのエピソードの数言いますと27話、これをまとめて1000円ジャストで、それから同じようにボリューム2ということでクイズ阪神タイガースの回ですね。こちらも2014年から2017年までエピソードが14あります。こちらがジャスト500円です。いずれもブースというサイトでダウンロード販売をしておりますので、ご興味のある方はぜひよろしくお願いしたいと思います。
はい、
それから3つ目、前回からこの番組のテーマ曲変わっております。
はい、
オープニングが消去、エンディングが君と僕の関係と、いずれも荒牧亮さんの曲でございます。こちらの曲の説明なんかもですね、リンク貼り付けておきますので、ご興味のある方はぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、
はい、以上でございます。あとは神経さんの彼女を募集しておりますので、ご興味のある方
ぜひ、すいません、
ご連絡いただきたいと思います。
はい、じゃあそんな新規さんから最後締めの一言をお願いします。
おしまい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、また今年もよろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
君がいない世界なんて想像もできないよ。いつか来るその時までは幸せでありますように。My life.